皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が11月の15日ということで、結構関東は暖かかったですけどね、だいぶ風も流行ってるみたいで、もう話す人本当風邪ひいてますけど、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ今日も張り切ってですね、第395回のポッドキャストをお送りしたいと思っております。いつものように一番最初に僕の近況を少しお話をしまして、メインのトピック、そして雑談という流れでいきたいと思っております。今日のトピックは、代行業者にお金を使って売上を増やそうとしていませんかというトピックで、雑談が、これからは全ての業種がサービス業になるというタイトルでちょっと話していきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあですね、まず僕の近況でございますが、まあ健康話が年を取ると増えると言いますが、まあまさにその通りでございまして、まあ何を思ったかというか、年末駆け込みでですね、人間ドックに行くということにしました。で、別に珍しいことじゃないと思うんですけれども、僕にとっては珍しくて、なぜかというと一度もやったことがないんですね。で、健康診断すら、僕は、起業してから数えること、もう10年近いですけれども、一回もやったことないんですよ。だからなかなか奇跡的な出来事なわけですね。で、なんでしなかったかというと、単純にめんどくさかった。忙しいと言ってもね、人間ドック1日くらい行く時間あるだろうってことなんですけど、まあめんどくさかったというのが一番の理由ということと、あとはね、痛くなったら行けばいいというふうに僕は思っているタイプなんですよ。本気で。まあ、だからっていうのもあるし、あとは病は気からだな、気から、病は気からですね。っていうのをね、結構真面目に信じているのもあるんですよ。だから、どういうことかというとね、その、へりくつですよ。へりくつだけど、人間ドックって、自分が健康であるということを認識しに行く場所じゃなくて、病気を見つけに行くというような、アンカリングって頭の中にないですか？僕にはあるんですよ。で、なぜかというと、やっぱ人間ドックのことを調べていくと、私たちの人間ドックを受けてくれたおかげで、皆様こんなに健康ですというアピールをする病院ってあんまりなくて、人間ドックを受けたおかげで、あなたが気づかなかった病気がこんなに見つかったんですよというアピールをしている病院の方が多くないですか？特にね、癌の発見率が我々は特別高いですとかって書いちゃってるわけですよ。で、僕は未だに違和感があって、おお、見つけたぜ、イエイって感じなんだと。でも、まあ、行く人の心理からすると、あ、未知の病気があったらどうしよう。あ、来といてよかったと。だから、人間ドックって特に何万もしますんでね、実費で。だから、高いお金をかけるから、まあ、ギャンブルみたいなもんで、見つかって、やっぱり来といてよかったと。要するに行かなかったら死んでたな、みたいなことなわけですよ。だから保険に近い、保険のビジネスと近くて、保険って別に本当は保険代を損する方が幸せなはずでしょ？だけど、ああ、保険に入っといてよかったというふうに、車をぶつけたりした時に思うみたいな話なわけじゃないですか。だからなんかね、まあ、がん保険なんかもちろん持ってのほかなんだけど、すごく僕はそこに違和感があってですね、へりくつですよ、病は気からというところがあるから、なんか病気に近づく制度だなと思って、あんまり触りたくなかったんですよね。だからまあなんかね、その世の中でね、ああいうことを、ああいう事件を起こした犯人が憎いぞと、僕も人の輪なので、子供に対してね、小さな子供に対して何かをやったやつを見るとですね、やっぱこれひどいやつだと思ってですね、それを調べてみたくなったりするんだけど、そこにあんまり近づきたいのと同じような心理で、あんまり病気に引き寄せられたくないんですよ。いっぱいこんな風邪ひいてるくせになんですが、大きな病気だけはしたことがないのが、まあ自慢でしてね、ちょこちょここじんまりした病気はしますけども、大した病気はした、大きな病気したことない自慢だったから、引き寄せられたくなかったっていうオカルトな理由が、まああるわけですよ。なんですが、とは言ってもね、もう年も46ですよ。で、自分の体のマネジメントを、こういう情報発信をして偉そうにいつも喋って、偉そうぶってね、話しているからには、自分の体のマネジメントも増然していますよということを言う方が、クールなんだなぁとは思うけれども、 まあ、あまりにも嘘もつけないぐらい僕はしていないので、それもできてないなと思うと、なんかね、僕は自由なライフスタイルが送りたいんですとかって主張してるくせに、毎日家に帰ったらゲームをし、テレビを見て寝て、土日は大好きな釣りに行ってますみたいな人と変わらなくなってしまう感じがするので、まあ、行くかということで、行くことにした。これが経緯ですね。まあ、未だに嫌がってるのがこの言葉でわかります？吐き出してすいませんが。で、まあ何が止まれ、なんでかっていうのは一番大きいのは家族がね、家族にとっては病気を見つけてこいなんて思ってるわけなくて、安心じゃないのということなんだろうと思いますから、まあ安心をしてもらうというためには、行くべきなんだろうなというふうにちょっとだけ考えが変わったから予約をしてみたんですよ。まあだけどね、なんか変に引き寄せられたくないから、できるだけ精神状態を僕は健康であるという証明をね、しに行くというようにこう意識を集中しようとは思ってますが、まあでもね、なんか嫌なんですけどね、僕ね、だからああいうノリのところに行くのがすごい嫌で、病気を見つけに行くのではないぞと、僕は健康であるというふうに確認しに行くんだと、今いちいちこの公の場で言ったのはなぜかというと、僕は自己暗示をしたいから言ったんですけどね。ということで、僕にとっては結構変わった作業を今回はしようと思っております。もうちょっと勉強したことないからね、人間ドックは何たるかとか、だって海外とかにはないんでしょ、こういう制度って。何たるかってことをね、まあ、ちょっと調べてみたりとかしたいなと思っておりますが、まあ、行かないより行った方がいいということもあるのかもしれないから、そういう理由で行こうかなと思っております。まあ、それいいや。ごめんなさい。ってことでした。で、次ですね。で、次ですが、今日のトピックの前にお知らせですね。連続してまだ、イベントごとやるときは僕お知らせを結構してるのでお付き合いでください。12月の10日、もう20日間ぐらい切っちゃいましたけども、12月の10日にですね、20日切ってないや、20日ちょっとになったのかな。一月切りました。12月10日にバンコクのセミナーをやります。で、メンバーさんも各地からお越しいただけます。日本からも行っていただけますけれども、バンコクの方が非常に多くてですね、お申し込みが当初18名限定から始めましたが、フィレンツェの時に分かってたはずなんだけど、やっぱ申し込みがわーっと増えまして、もう3日ぐらいで超えちゃったんですよ。で、これはいかんと、まあ、せっかくだから皆さんとと思いましてね、すごくキャンセル待ちもいただいたので、1日とかでバーっと来ちゃったから、これは申し訳ないと。あと僕もワクワクしたんでね、大きくしようと思いましてね、会場を大きくしました。で、40名超えて入れる大きめのところを取ってるんですが、それでも50名ぐらいにもうなっているところなんですよね。で、これからもうちょっとまだ増えるかと思いますんでね、非常に、楽しくなりそうです。いろんな方がいらっしゃる。コメント僕全部はまだ拝見できてないんだけど、実にいろんな方がお越しいただけるようなので、非常に楽しみにしております。で、うちのメンバーさんにも今回はですね、いつもとちょっと違いまして、いつも、お話しいただく場は、作っていただいているんですが、今回はもうちょっとちゃんとですね、お一人お一人、お願いした方にね、何人かの方に、しっかりと自分の経験、まあもちろんだけれども、経験から導いたそのコツ、つまりセミナーというものもね、皆さんにも喋ってもらおうと思っていますので、僕だけではないコンテンツも吸収できるという場になるんだろうなと思います。で、セミナーももちろんだけど、がっつり4時間やりまして、で、その後の懇親会もですね、ほとんどの方がいらっしゃるので、40名超えるんじゃないかと思いますが、まあ、すごく大きな会になりそうだから、これはこれで楽しいなと思って、ちょっと行ってまいります。これがうまくいけばまたね、今度は、また違うエリアでも入れたいと思ってますので、またね、ご報告したいと思っております。まあ、とにかくいらっしゃる方は、日本からもいらっしゃる方いっぱいいますから、躊躇せずね、バンコクか、まあ、往復の飛行機でも4万から5万ぐらいで取れますから、宿泊は5000円ぐらいでいいとこいっぱいありますんでね、食べ物は言わずもながもうすごく安いですから、ちょっと年末贅沢して、まあ、7万ぐらいでしょうか、ぐらい使えば十分過ごせますんで、いらっしゃっていただければいいんじゃないかなと思ったりしております。高い温泉に泊まるぐらいですよね、多分ね。はい、ということでございまして、バンコクセミナー、コンテンツラボバンコクセミナーと検索すると出てきますから、ぜひ見てください。はい、続きましてですね、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックは、代行業者にお金を使って売り上げを増やそうとしていませんかというタイトルなんだけれども、まあ要するにね、何かしらに お金を使うときにいくら得をするのか、いくらそのお金が返ってくるのかという投資効率についての話をちょっと今日はしたいと思っていて、ちょっとエピソードがあってね、起業したての頃だったと思いますが、だからもう7年も8年も前だと思うんですけど、会社を作った頃かだと思うんですよ。まあそうすると6年ぐらい前かなだと思うんですが、7年前か、ごめんなさいね、ですね。その頃に、まあ仲間も、会社を登記したばっかりの人も結構いたりして、売り上げもまあ上がってきたからそうした人が多いわけで、まあそんな話をしてたわけですよ。その時に、まあ税務がやっぱり個人じゃなくて会社になると煩雑になるから、まあ税務の話をしてたわけね。その時に税務ってどうしてるみたいな話をしてる時にね、ある人がこう言ったんですよ。税理士を今探してんだけどさ、なんかダメな人ばっかなんだよねっていうふうにちょっとこう愚痴るわけですよ。で、僕は不思議だったの、税理士さんっていうのは別に、まあ、金額ももちろん信用度もあるけれども、そんなにダメな人ばっかりっていうイメージもないので、ダメな人ばっかりってどういうことかなと思って、まあ、みんなでどういうことって聞いたらですね、なんでもその日本の場合はですけど、税理士さんって基調ですね、基調業務と、まあ、月次決算するかどうかはその人によるんだろうけれども、確定申告ね、一番期末にやるやつ、確定申告も全部含めると月額でだいたい3万円から5万円ぐらいの方が多いんですよ。そうすると年間払うお金ってだいたい5万使うと60万ぐらいでしょ。3万ぐらいの月額だったら40万ぐらいだと思うんですけど、そういうことですと。まあそれはまあみんな分かって、俺のとこもそうだよねなんて話をしてたわけですけれども、その時にね、その人が言うには、あなたに頼んだら、その頼んだお金以上、つまりあなたに頼んだら60万年間払うわけだから、とか30万あなたに払うわけだから、それ以上の額の節税ができるんですよね、という確認を絶対してってるんですって、税理士さん候補にしてったってそうです。で、その時はもう仲間で喋ってますから、気遣いがあんまないので、いやそんな風に税理士さんを使うのって筋が違うくねっていう話を突っ込みまくられてて、そうかななんていう風に笑い話でその時は終わったんですけど、でもそういう考え方の人って意外とというか結構多いなと思うんですよ。まあこの仕事をずっと続けてきて、人のご相談をいただくことになったから、まあそう思うんだけれども、そんな風に思ってたり皆さんもします？思ってたことがあるとかね、しますか？で、特に外注にね、専門的な技能を有するようなことに対して外注する場合って特にこういう傾向が強いと思うんですよ。だから税理士さん、ね、とかは最もだし、何でしょうか、何かの専門的なその広告代行会社とかももちろんそうかもしれないですね。そういうのってすごく考える人が多くて、だからそれを効果、頼んだからには効果効能、要するに成果ですよ、金額ですね、売上とか利益という金額になって、それが取り返せるかどうかということを全ての判断基準にしているという人が意外といるなと思う。つまり税理士さんに年間50万のコストをかけるんだったら50万以上節税できるんないと、いや意味ないよねと思っていたりとか、あと広告運用の代行をする人も多いでしょう。ネット広告はもうしかりだし、紙媒体の広告の代行を頼む人もいるかもしれない。とにかく広告運用代行についても年間100万円のコストを広告運用にかけるとする、代行会社に払うとして、それをね、年間100万円のコストを代行会社に払うとして、そうすると100万円以上の売上なり100万円以上の利益が増える、100万円相当の制約が増える、コンバージョンが増えるということを期待するということか、もしくはその同じ売上なんだけど広告費が100万円以上下がるというね、考え方、100万円以上です。100万だとトントンになっちゃうから、100万円以上下がるというような考え方をする人ってすごく多くて、多くないですか？で、これってね、聞いてると、うん、そうでしょう、そらそうだろうと思いません？だってコストを専門技能に払うんですから、その投資効率を考えるのは当たり前っちゃ当たり前ですよね。社長としては当たり前、社長じゃなくてもビジネスをする人だったら当たり前の発想だから、まあ逆にその発想がないだけまずいのかなと思ったりもするけれども、 ここからが今日の本題なんですけど、僕がこんな言い方をするのはなぜかというとね、別におかしくないと思うんですよ。全然おかしくないんだけど、自分もそうありたいなと思いますし、そう思いまでも思ってますが、でもね、なんかおかしいなと思うのは、なんかね、投資効率についての期待値が高すぎるなと思うんですよ。で、高すぎて、そして失敗していくなというふうに見てて思うんですね。失敗しているなというふうに見てて思うわけです。失敗していくようじゃなくて、まあ仮説だから今からやる人のことは分かりませんけれども、そういうことをよく見るということなんですよ。例えばでいきましょう。税理士の話を今日したから、税理士さんだとね、月に3万円のお金を払うとしましょう。3万円で消費税込みで3万5千円ですみたいな人がいたとして、払うということはね、結構安いんですよね。日本の税理士さんだと。日本はですよ。どの国によっても違うけれども、会計処理に月3万円というのは決して高くはない。まあ安い方だと僕は思いますよ。思います。で、そうなった時に、記帳もですね、確定申告も両方してくれるわけですから、結構楽ちんなんですよね。まあ、要するに得だと思うんです。で、しかもそうやってやり取りをしますから、節税についての当たり前の知恵、工夫みたいなことは言ってくださると、運用的にもアドバイスをしてくれると思いますよ、多少はね。してくると思うんですよ。なんですが、その時に、例えば会社の利益が、売上は業種によって違うと思うけど、利益が例えば200万出たとしましょう。期を終わってから。純利益と呼ばれるものが200万。納税対象のね、利益が200万出たとするとですね、そうすると税金って多分だけど、どうでしょう、80万ぐらいなんですか ?70万ぐらいなのかなぐらいだと思うんですよ。正しくないと思うけど、まあそんなもんですね。正確にはわからないけど、それぐらいだと思うんですよ。80万、日本はですよ。だとしましょうかと。そうすると、その80万円の税金の支払いに対して、40万円の税率費用をペイしようと思うとですね、80万の納税額に対して、40万削れというオーダーをされてるわけでしょ?ってことになると、多分これね、もうできるとしたら脱税なんですよね。になってくるという要求になるわけですよ。で、もちろん経費をたくさんつけることによって、80万というのはゼロにできると思うんです。ほぼゼロにできると思うんだけれども、でもそれって経費に計上するだけだから、ある意味必要ないものだったりとか、を買ったりとかね、飲食をたくさんしたりとか、駆け込みで何かの、まあ、研修に参加したりとかっていうことで、経費計上するってことになると思うんですよ。そうすると、それは可能だと思うけれども、使わなくてもいいお金を使うという発想をしている時点で、納税はしてないんだけども、金銭を残す、得をするという運用にはなってないんですね、少なくとも。だって、一般的に考えても、納税する対象額があって、利益が出ちゃった時に、必要のない経費を、経費にできるものを経費にしてなかったんだったらやった方がいいんだけれども、経費を生み出すっていう時点で、留保金は絶対減りますからね。わかります？ 100% のうち4割が税金だとすると、6割分は絶対に使ってることになっちゃってるから。6割は、4割は節約できてたとしてもですよ。20万のパソコンを買ったとすると、多分その固定資産にしなくていいから経費になるんだけど、20万のパソコンを買った時に、20万で6万円ぐらいは、6万円ぐらいは税金、8万円は税金として得をしてるかもしれないですね。払わなくて済むんだから、だけど、その分いらないパソコンのために12万円使ったことに変わらないわけだから、それをやらなかったら、20万の税金は失われてたかもしれないけれども、もともと使ってる16万は減ってないから、っていうことですよ。わかります?だから、ですよね。12万損をしているけれども、その分8万得してるか、8万だけ損して、16万は使ってないかってだけ考えたら、やっぱ使ってない方が残るわけですよ、お金ってね。ですから、ちょっと違うじゃないですか。だけど、これがね、もし2000万の利益が出るような会社だとします。そうすると多分売上って、すげえ効率がいい会社でも1億ぐらいなんでしょうかね。で、物販とかだったら5億とか6億とか7億とかないといけないのかなと思うんですが、で、そういう売上がある会社だとしたら話は変わってくるわけで、なんでかというと、一緒に考えて、ゼルさんもいろいろアドバイスをしてくれると思うけれども、してくれてね、なんとかなる。なぜかというと、2000万の中の40万を得しようと思うと、2000万の中の40万だから 2% じゃないですか、わずか。2% だから、 さっきの200万の中の40万だと 20% なんですよ。だから 20% もの現金を減らさないために、こう増やすために節税スキームを組むっていうのはもう結構難しいわけですよ。だけど2000万のうちの40万であれば、おそらく適切な処理をすることで調整つくことってあると思うんです。こう意味わかります？こう分母と分子の問題なんですよね。だから80万を払っているものを40万に抑えろって言われちゃうと、運用利回り 100% のファンドを回せみたいなこと言われてるのともう結構等しいというか、だけど600万円を540万に減らせっていうことであれば 8% の利回りのファンドになるから、まあごめんなさい、ファンド業界詳しくはないですが、そのべらぼうではないじゃないですか、例え話だけれども、ということなので、要するに額がすげえちっちゃいのに投資効率を200倍にしなさいとかっていう要求をしていることが多いってことが一番言いたいんですよね。だ、広告運用でもやっぱそうで、広告運用とかも例えば小さいリフォーム会社をしているとして、その方が広告運用費用を、まあ、広告に月10万しか使ってないとしますよね。で、月10万しか使っていないくて、コンバージョンがまあリフォームだから月に10件あったとしましょう。そうすると、まあ、CPA っていうんだけど、見込み客を獲得するコストは1万、つまり1万円で1個の問い合わせを取ってるとしましょうか。で、運用してますと。じゃあ10件じゃないですか。10万。これをね、月3万円ぐらいのまあ相場感がある、安いレンジの中では相場感がある運用代行会社に3万円で頼むとしましょうか。その運用ね、アドワーズもヤフーでもどっちもいいけど、頼むとしましょう。で、そうすると、その10万円の予算だけれども、3万追加でその人を払っていると。だから、3万取り返せるんだろうねってことになるわけで、そうすると最低13件以上の問い合わせをしなさい。でも13件だと意味がないから、望ましくは20件ぐらいの問い合わせに増やせみたいな話になったり、もしくは7万円以下、つまり5万円とか4万円で同じ10件の問い合わせを取れるようにしなさいというオーダーに変わっていくわけですよね。なんだけど、これもね、わずか10万の予算で、わずか10件のコンバージョンの中での話をしてますから、相当ヘボヘボのセッティングをしない限りは、多分ね、できないんですよ。ヘボヘボのセッティングをしればできるかもしれないけど、できないと思いますね。要するにこれも、元になってる額が小さいのに、運用利回りを大きく期待しすぎってことになるわけで、これはね、よくあるんですよね。で、あとは、そのさっきヘボヘボだ、税務についてもザルザル経費につけれるはずだけれども全然つけてなかったですとかね、ガソリン代って経費になるんですかみたいなことだったとしたらまた違うし、あ、オフィスって経費になるんですかみたいなことだったらまた違うのかもしれないけれども、そうじゃない場合が多い。まあ広告もね、例えばそこまで研ぎ澄まして運用利回りを考える人だと結構ケチだと思うから、その時もですね、まあケチというと表現悪いか、まあでもケチだと思うから、その時も結構研ぎ澄ましてやってると思うんですよ。研ぎ澄ましてこういろいろ話をしてると思うから、広告運用についても、まあ、税務についてもね、結構自分の中で勉強して、手前味噌、手前、味噌じゃない、なんて言うんだっけ、素人肌し、玄人肌し、なんて言うんですっけ、忘れちゃった、ごめんなさいね、って感じで勉強してそれなりにやってるから、ヘボヘボってことはないと思うんですよね。ヘボヘボってことはない。だから外注したいなと思ってる時点で、実は平均利回りみたいなことはある程度は近づけていることが多いんですよね。で、そうなるとスーパーマンなんてものはあんまりいないの、世の中にね。そうなるとそのゴルゴ13みたいな人っていうのはこのマーケティング業界にはあんまりいませんから、まあいないと思うんですよ、そのピコーンってやる人はね。で、考えていくと、やっぱりその例えばたった一人で60人の暴走族を全滅させたみたいな人はいないって意味ですよ。って考えていくと、やっぱりこう専門家の方々、業者だろうが個人だろうが、スキルは似たようなものになっていくわけですね。似て、まあその理路整然とは知ってるかもしれない、似たようなものになっていってるから、そうすると情熱の差分で本人の方がうまく成果を出せたりするってオチになることもあるわけですよ。だからまあ余談なんだけど、なので僕も結構この手の相談って、いろんな外注のスタイル、デザインってこともあれば、広告のこともあるし、税務のこともあるし、いろんなことでね、相談を受けることって多いんですけれども、コロコロコロコロ外注先を変えたりとか、一生それに悩んで検討している人は大体こういうパターンですね。一つは、 元の額がすごく小さいんだけど大きな利回りを求めすぎているか、それか自分がそれかかそれと自分が平均的なパフォーマンスを実は出せているんだけれども、それも本人はうすうす分かってるんだけど、もっと異常値、一人で暴走族10名全滅させたみたいな成果を求めている節があるというところなんですよね。なので僕が結構思うのは、もちろんそれが一番いいし、そんな人には僕も取りたいんだけども、だけど僕が思うに、専門職の外注さん、それは業者だろうが個人だろうが、なんとかさんでもなんとか会社さんでもいいんだけど、専門職の外注さんというのは、もちろん彼らはアピールとしてはものすごいですよということは言うし、その通りなんだろうけれども、でもトレーニングをしなくてもいい人材であると、専門スキルをいちいちトレーニングしなくてもいい人間であるというふうに、そういう人材の人件費なんだと割り切るぐらいがちょうどいいと思いますね。だから平均的なパフォーマンスに届いていない運用をしてるんだったら、私は素人ですしよく知りませんって人だったら平均的なパフォーマンスを持たせてもらえばいいし、それに届いた後にはもうそれを維持してもらえばいいと思うんですよ。維持してもらえばいい。だから10万の広告で3万のコストの時に、他社の会社は、の10倍のとかね、3倍の効果を出すとかっていうことを期待すると、やけどするということですね。平均的な運用利回りが他社だと、その予算だと10件ぐらいであれば、12件、11件、12件、13件ぐらいに不意努力するだけど、ベースは10件であるみたいな風になっていくわけですよね。で試行錯誤してちょっとずつ上げても、それは当然試行錯誤して上がっていくと思うからってことになるし、まあ後で説明しますけど、それだけで上がっていかないので、運用だけではね。税務もそうじゃないですか。税務だってその無駄な運用ばっかりしてたらダメだから、ビジネス全体を見直さないとやっぱり良くなっていかないですよ。財務体質って良くなっていかないから、その税理士だけができることじゃないわけですよね。だから平均的な利回りというのは維持してもらいながら、投資効率は維持してもらいながら、専門家に、スキルトレーニングなしでやってもらってる人件費だと思えば、その分割高なんですよ。結局割高なんですね。外注費っていうのはその分業者も高いじゃないですか。ってことになっていくので、だから結局平均利回りみたいなものっていうのが軸になっていくわけだし、さらにそこから業界を圧倒するぐらい2倍3倍にやれた時に、そこだけのパーツでうまくいくこと今甘くないじゃないですか。だって広告だってね、ランニングページの設計からビジネスの動線からリードをどう取るかとか、コピー一つ取ってももう全部含めての戦略なので、そこだけでは何ともならないから、総合的なことを考えてやっぱり良くしていく必要があるわけですよ。 PDCA 回してね、税務も全部そうです。コスト体質とか在庫を持つ持たないとかっていうところから始まるわけだから、やっぱ全然違うじゃないですか。って考えていくと、やっぱりそれを誰が俺の売り上げを増やしてくれるんだろうかという探し方をしてはいけなくて、外注迷子になると思うんです。そっか、私しか売り上げを増やせないんだなっていうことをやっぱり当たり前に受け入れていく必要があると、おそらくそのパーツの中の一つとして、ここは平均利回りが出てないと始まらないから、それをベースに人にやらしといて、いろいろそこもとも同期取りながら、PDCA 回して2倍3倍と業界圧倒するパフォーマンスを出していこうというふうに志すのが正解なんだろうなというふうに思うわけですよね。ピュンってボール投げたらピュンって上がるんじゃないかというふうに思う場合もやっぱ多いから、まあ、ここはまあなんか僕ら社長の弱さなんだろうなとは思いますけどね。ということが今日のネタでございました。なのでぜひね、もちろんその規模が大きくなっていくと全く変わってくるんだけれども、広告だってね、月に200万運用できる会社だとやることが全然違いますから、誤差の範囲でもものすごく影響が出るので、誤差の範囲でもコンバージョンが何パーセントだけでもものすごく数が増えるんで、ちょっと議論が変わってくるんだけれども、おそらくスモールビジネスでやってる時に投資効率を最大化したいという時にはこの落とし穴があるから、まあ、気をつけてねというネタを今日はちょっと話してみました。だからまあ自分でやった方が早いよってこともあるわけなんですけどね。ちゅうことでございます。やなくてもいいけど。はい、これが今日のネタでございました。またこの辺ね、今日例に出さなかったところで、どういうところをオーダーしていて、どういうところを選定基準にっていうところで悩んでるとしたらね、どういうことを頼みたいか分かりませんが、どういうものを誰に出したいかによって、分かんなかったら、ぜひ相談してみてください。 はい、ということで、今日の雑談ですね、最後に行きましょう。今日の雑談は、これからすべての業種がサービス業になるというのをね、ピックアップしてみました。結構チェックしているニュースでね、こういうネタが今週はたまたま多かったから、この話をしてみたんですけども、大人気のね、堀江貴文さんもですね、メルマガで飲食業もこれからは定額サービス、サブスクリプションサービスというんですかね、定額サービスになっていくんじゃない、つまり月額いくらか払うと食べ放題みたいなことなんだけれども、そういうサービスになっていくんじゃないかということをおっしゃってましたけど、あとユニクロの柳井さんもね、これからは Google と Amazon だったっけ、 Google と Apple かがライバルになると思うとおっしゃってました。アパレルとしてですよ。だからサービス産業、製造業ではなくてサービス産業になるんじゃないかという予測をしていってるわけですよ。定額サービスなわけだからって思っていて、でこれ最近流行ってますよね、他の業種でも。飲食業はまだなんだろうけれども、システム開発とかもね、最近はここからここまで作る、マッチングサイトお願いします、じゃあ500万です、じゃあ完了まではこういう仕様でいきましょう、はいできましたみたいなことが結構多かったんだけど、今はね納期を決めないですよ。毎月30万1人月1人分払ってくださいと。で毎月30万いただければ、払っていただける分の工数でとにかくマックスでどんどん作っていきますと。終わりがないんですね。で工数でやってるとそのうち完成するし、完成してまた改造するし、また改造するし、またやり直すしみたいなことを繰り返していくという契約のスタイルが流行ってきていますね。大きな会社はそういう契約することが多いですよね。なぜかというと、どんどんどんどん時代が早いので、設計時点からあるべき姿っていうのがもうカメラオンみたいに変わるんですよ。そうすると、あ、このプロジェクトは半年ですねとかつって、6ヶ月の人月で2人つけますと、だから見積もりが1000万ですみたいにやってて、6ヶ月後にはもう必要なものが変わってるんですよ。でプロダクトにリリースした後もアクティベーションとかプロダクトマーケットフィットっていうけど、中身をどんどん変える必要があるわけですね。ってなってくると、もう追いつかないですね、仕様を決めてると。だからじゃあ最初からどんどんどんどん変えていく前提でずっと付き合ってくれよという契約をしている、つまり稼働ベースの契約になっているわけだから、成果物という発想ではもうほぼなくなっている、商品という発想ではなくなっている。だってそうじゃないですか、受託業なんてもともと人を使う仕事なんだから、その人が動いた分くださいということがおそらく一番ミニマムの分かりやすい見積もりになるはずなんですよね。だから飲食業は少し意味が変わってくるかもしれないけれども、製造業とかもそうみたいです。製造業だって結局工場っつうのは人が作る、ロボットじゃなくて人が作る。でもロボットが作るとしても稼働するのは工場の設備と電気代と水とガソリンとじゃないですか。そういうものが固定費でかかっている以上、その固定的に何ヶ月分とか何ラインを何平米何スクエアフィート動かしたから、毎月いくらください、その分でできる分はいくらでも作りましょうと、その分で仕様変更ができればいくらでも仕様変更しましょう、いくらでもネジを作りましょうという契約にした方が、工場を運営してる人はピンとくるので、この方が契約しやすくないですかってことですよ。だからコールセンターの契約とかも、やっぱりこれは昔からなんだけど、頼む方からするとね、一件取ったらいくらという言い方をした方がもちろんいいんだけれども、運用側からすると何人の人間を確保するから、その中でやりくりしましょうって言った方がまともじゃないですか。だからコールセンターは人件費ベースで計算するのに、製造業も同じような人材確保と設備確保がいるのに、製造業だけは何か製造物単価でやっているというふうにところに違和感があるから、やっぱりサービス業だよねと、作る人間が身を挺するというサービス業というふうに考えると、やっぱり物事はやっぱサービス業になっていくのかなというのも、僕は結構同意っていうとね、あんな有名な人に同意されても、その鼻くそみたいなんでしょうけど、まあ同意なんですよね。だからまあ売上だけが成果物になっている、成果物だとリニアな運用ができないものはもう変わっていくんじゃないかなと。だってもう単価安くしてね、なんかわけわかんなくなってきてます。人件費をクソが安くしてやとかなっていくから、多分稼働ベースというふうに考えていくと、固定サービス、サービス料としていただくという雰囲気がだいぶ出てくるんじゃないかなというふうに思ったりもしますね。だから製造物の方がシフトが早いそうです。システム開発はもうそうなってるから、工場とかね、あとなんだろう、今ちょっと雑談だから思いつかないですけど、 できるものって結構飲食業ってのは僕今いまいちどういうモデルなのかピンとは来てないんですけれども、まあでも原そうすると逆に原価計算がいびつになるんでしょうね。飲食業は仕入れがあるから。でもそっか、でも飲食業も今考えてみたらそうですね、今考えたんだけど野菜とかは賞味期限があるから、そっか、結局どれだけ仕入れてもその日の読みが外れると客が来なかった時にはその材料費が破棄になるから、やっぱり製造物、成果物、料理という成果物とかかってる原価が連動しないんですよね。だってアルバイトは客が来ようが来る前が8時間分の労働力とアルバイト料がかかるから、そうするとやっぱりそのサービス料ということで月額で来ていただいた方が平均的になるのだろうなと。満員だった時どうするかって議論あるけどね。って考えると、あ、そっか、さ、すごいですね、頭いい人は違いますね、ということになると、やっぱり理にかなっているのは材料費の破棄とか回転率とか換算期、繁盛期という考え方があれば月額というのは理にかなっているのかなというふうに思ってましてね、と思ってました。で、まあ、ちょうど倉庫を拡張したから、まあ何だったっけ、なんちゃらかんちゃらバイアスって言うんですけど、自分が良いと思うね情報を信じたくなるという効果が僕の脳みそに出てると思うんだけども、ちょうどね一つ、まだ言えないんだけど、月額のねそういうサービスを一つちょっとなんかテストしようと思う、イノベーティブなことをねテストしようと思っていたので、ちょうどその情報が今月は目に留まったんだろうなと思いますが、まあ、ちょっとお話をしてみました。その辺またね面白いアイデアがあれば皆さんぜひ、絶賛募集中です。募集はこちらみたいな感じで今日は終わっておきましょう。それでは今日も、これで終わりたいと思っております。あと残りもう45日ぐらいしか今年もありませんので、みんな悔いのないように生きてください。で、40超えてる方、やりたいことを今のうちやっとけよと、50を超えてるクランさんにですね、この前しみじみ教えていただきました。なので、やりたいことがあるときに悩んでる場合じゃないですね。すぐにおじいちゃんになると思いますよ、おばあちゃんになると思いますよ、ということでお互いやりたいことをやって頑張っていきましょう。それではそれで今日も終わりたいと思います。ありがとうございました。また来週お会いしましょう。
ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちは、コンテンツラボの山口よしこと申します。普段はサンフランシスコに住んでおります。いつもご視聴どうもありがとうございます。お聞きの日本の方、海外の方、起業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか？今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよくメンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。起業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり、起業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方、または望むライフスタイルの実現まで、実際の電話やメールでのコンサルティングのほか、学べる仕組み、世界中日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチング、コミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。よく聞かれるのですが、日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください。起業前、起業後、日本、海外関わらず、もっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめです。ご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと、無料相談をお受けしています。無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいています。ご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください。解決の糸口になればいいなと思っております。 お話しできるのを楽しみにしています。これからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。